ただいまより2021年8月8日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を整え、主を待ち望みましょう。新聖歌20番を持って主を賛美しましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま小声で主を賛美しましょう。ご無理でない方はその場にお立ちください。お祈りいたします。いつも私たちと共にいてくださる神様、その深い憐れみと恵みに感謝し、皆を褒めたたえます。厳しい暑さの日々が続きますが、 今朝もこの会堂で、またオンラインを通して共に礼拝を捧げることができる特別の恵みを感謝いたします。7月と8月は世界平和月間です。今私たちは命の安全が保たれ、信仰の自由が保障された中で礼拝を捧げることができます。しかし世界に目を向ければ、今もなお信仰により命が危機にさらされ、命がけで礼拝を守っている兄弟姉妹たちがいます。神様、どうかそのような状況にある方々をお守りください。また世界の至るところで宣教師たちが神様の愛と福音を届けるため、今日も御業に励んでいます。全世界をコロナが覆う中、宣教師たちも多くの苦難に直面しています。神様、宣教師のお一人お一人をあらゆる危険から守り、その働きを祝福し力づけてください。私たちは誰しも生まれながらにして神様を知ることはできません。誰かがあなたのことを伝えてくれたからこそ、私たちは知ることができました。伝えられたものとして、今度私たちを宣教の働きを担うものとして用いてください。しばらくの時、石田先生を通して語られるあなたの御言葉を待ち望みます。御言葉によって癒し力づけてくださり、誰かのために使える新たな週の始まりとさせてください。私たち一人一人が真心と熱心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。この祈りを今日あなたに礼拝を捧げる世界中の兄弟たちの祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま祈りを捧げてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。本日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書5章の43節から48節です。それではお読みいたします。マタイの福音書5章の43節から48節。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。 大河ドラマの青天を衝けの主人公、そして資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一が福祉の先駆者であったということを渋沢栄一に学ぶ福祉の未来という本を読んで知りました。この渋沢栄一は資本主義の父ということもありますし、資本家であって営利主義者、そんなふうに思われて、あまり良いイメージがないかもしれません。しかしその渋沢栄一に学ぶ福祉の未来という本の中で、渋沢栄一がいかに福祉の発展に尽力したかが書かれてありました。渋沢栄一は中央慈善協会という今の全国社会福祉協議会の初代会長でもありました。経営者としては行き過ぎたことや間違ったこともあるかもしれませんが、しかし貧しい人たちへの関心を持って、そして福祉のためにお金を出して、それだけでなくて実際に深く関わっていました。そのようなことをこの本を読んで教えられました。例えばその中で渋沢の働きの一つとして救世軍への支援がありました。救世軍はキリスト教の団体で、社会事業にあらざる救霊事業なし、救霊事業にあらざる社会事業なしと、そんな理念を持っている団体でありますが、渋沢は生涯をかけてその救世軍の福祉活動を支援し続けたというのです。渋沢が救世軍について評価をしていました。物質的な救済だけでなく精神的な救済を行っている、そんな団体だと高く評価をしていました。実際に東京にある救世軍の施設を見て回っていたようです。そしてそのような福祉の必要性を世の中に訴えていたのです。ですから救世軍が新たな事業を起こすときには発起人として名を連ねるほどで、また仲間の実業家に手紙を出して資金を集めることもしていたそうです。救世軍の山室軍兵によれば、その資金を集めるための紹介状を渋沢が 4,500 通は書いていたんじゃないか、そんなふうに言っているそうです。そんな渋沢のために当然のように山室軍兵は祈っていたそうです。そして個人的に話す機会があれば信仰を進めていたそうです。残念ながらこの渋沢がキリスト教の信仰を持つことはありませんでしたが、それでもこの救世軍の働きに尽くした渋沢が亡くなった際に救世軍は弔意を表しています。その弔意の中で渋沢に対して、渋沢について最後に語られた言葉がこんな言葉でした。良きサマリア人であった、私はいつまでも彼を日本における救世軍の最大なる恩人として記憶するであろう。渋沢栄一が良きサマリア人であったというのです。信仰を持たなくとも世のため、人のために働きをする方がおられるんだということに心を動かされながらも、それでは信仰を持っているこの私自身は一体何をしているんだろうかと恥ずかしい思いにもなります。信仰を持たずとも良き働きをする人がいる、それは今の時代も変わらないことかもしれません。それではクリスチャンである私たちはいかに生きるべきか、そんなことを考えさせられます。マタイの福音書5章43節にはこのように書かれてありました。マタイの福音書5章の43節、あなたの隣人を愛しあなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。あなたの隣人を愛しあなたの敵を憎めと、そのように言われていたというのです。人々はその通りだと何の疑いもなく聞いていたことでしょう。私たちが同じようにあなたの隣人を愛しあなたの敵を憎めと聞いたときに何か違和感を覚えるでしょうか。 おそらく世の中の大抵の人は当たり前に思っていることかもしれません。意識せずとも多くの人々はこの言葉の通りに日々過ごしているのではないでしょうか。このあなたの隣人を愛しなさいという言葉は、旧約聖書にある言葉です。レビ記19章の18節、レビ記19章の18節、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。しかしここにはあなたの敵を憎めという言葉はありません。このあなたの敵を憎めという言葉は後から付け加えられて、時代を超えて言い伝えとなって、ありがたい教えのように広まっていったようです。あなたの隣人を愛しなさいと言われて、そうだったら隣人でなければ愛さなくてもいいのか、そのようにひねくれたことを考えてしまうのが私たち人間のようです。そしてあなたの敵を憎めということを、その通りだ、安心して納得して受け入れてしまうのです。愛することを熱心に考えるよりも、いかに愛さずに許されるかということを考えてしまうのが人間の弱さであって罪深さです。いかに人を愛さなくて済むか、いかに最低限ギリギリのところで隣人を愛すると、その教えを守ることができるか、私たちは愛することよりもついつい自分を正当化することに熱心になってしまうのです。そのようにして当時の人々も自分たちの愛すべき隣人をとても狭い範囲に限定してしまっていました。そして敵という存在を作って、敵であれば憎んでよいと、そんな自分勝手なルールを作っていたのです。ルカの福音書10章に良きサマリア人への例えがあります。ある立法の専門家が、私の隣人とは誰ですかとイエス様に質問するところから始まります。その質問に対してイエス様が例え話で答える。その例え話が良きサマリア人への例えです。その話は、強盗に襲われて半殺しになっているユダヤ人がサマリア人に助けられるという話です。立法の専門家は、ユダヤ人とサマリア人がまさか隣人だとは考えてもいなかったでしょう。しかしイエス様は、誰が強盗に襲われた隣人となることができたか問いかけて、そしてあなたも行って同じようにしなさいと言われました。つまりイエス様は、私たちに対して隣人を限定してしまうのではなくて、積極的に隣人になるようにと勧めているのです。イエス様の教えは、むしろ隣人を増やしなさいと、隣人になっていきなさいというのです。私たちの考えとは全く正反対です。私たちは隣人をどんどん減らしていって、そして一方でどんどん敵を増やしていく、そして少ない隣人を愛していると、そのように自分を正当化する、そのような私たちに対して、私に対してイエス様は、隣人を増やしなさい、愛すべき対象を広げていきなさいというのです。確かに私たちには愛が足りません。ですから人を愛することは簡単なことではありません。たった一人を愛することも難しいのに、さらにまた一人、そしてまたもう一人と愛することができるのでしょうか。私たちは愛することを諦めたくもなります。それでもいいと言ってもらいたくもなります。そしてこれが精一杯だ、自分で線を引いてしまうのです。しかしイエス様はそれでよしとはしません。イエス様が教える愛は、私たちの小さな愛と比べ物にならないほどの大きな愛です。イエス様は決して妥協するお方ではありません。そしてあなたも同じようにしなさいと言われます。 それは愛することにおいてだけではありません。すでにイエス様はこのようなことを言われていました。マタイの福音書5章の21節と22節です。マタイの福音書5章21節と22節です。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。ここではあなた方は殺してはならないということを聞いているというふうに言われます。しかし殺してならないだけでなく怒ってはならないのだとイエス様は言われたのです。そしてそれだけではありません。5章の27節と28節です。5章27節と28節、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのです。情欲を抱くことさえも心の中で勧誘を犯すことになるのだと言われます。イエス様は私たちの上辺の行いだけでなく心の中まで見られるお方です。特に愛することにおいては私たちがどのような心の状態であるかが問われます。私たちは心から隣人を愛することができるでしょうか、それとも自分中心な思いが少しでもあるでしょうか。心の弱い私たちにとって、愛するということは本当に難しいことです。私たちはこれまでも愛するということにおいて様々な苦労を重ねてきたことだと思います。もうダメだと自分で限界を決めて愛することを諦めてしまいそうになる私たちにイエス様はおっしゃいます。マタイの福音書5章の44節と45節、5章44節と45節です。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、天におられるあなた方の父の子供になるためです。イエス様は私たちに隣人を愛しなさいというだけでなく自分の敵だと思うような相手も愛しなさいと言って、そしてさらに自分を迫害する者のためにも祈りなさいというのです。イエス様は私たちが考える限度を超えて愛するように教えるお方です。私たちは自分を迫害する者を攻撃したり危害を加えたりする、そんな者がいるならば愛するどころか自分の身を守るために戦いたくもなりますが、そのような相手に対しても愛を持って祈るようにと、そのように勧められているのです。私たちはイエス様の愛の教えに驚くしかありません。イエス様は妥協することなく本気で愛について教え、そして全人類の和解を願っておられるのです。私たち自身のうちにはそのような大きな愛を持ち合わせてはいないので、イエス様が進める通りに祈るしかありません。イエス様は次のマタイの福音書6章で主の祈りについて教えられています。その主の祈りの中にこのような祈りがあります。6章の10節です。6章10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。諦めることをせずに父なる神様の御心がなるようにと祈り求めるようにと勧められています。ですから私たちは祈ります。6章12節の祈りはこうです。6章12節、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちが 隣人となって愛し合うためには許しが必要です。許しがなければ敵は敵のままであって、もし許すことができれば隣人となることができます。ですからイエス様はこの主の祈りの教えに続けて繰り返し許しの大切さを教えています。マタイの福音書6章の14節と15節です。マタイの福音書6章14節と15節、もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。このお許しということが私たちと天の父なる神様との関係ともつながりがあるんだということです。天の父なる神様が私たちを許してくださっている。だからあなた方も許しなさいと言われるのです。天の父なる神様の子供としてイエス様が、イエス様ご自身が神の子として私たちに模範を示してくださいました。イエス様はご自身を迫害し、そして十字架にまでつけた人々のために許しを求めて祈りました。ルカの福音書23章34節です。ルカの福音書23章34節、父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているかが分かっていないのです。イエス様は許しをもたらすお方です。同じように私たちも愛すること、許すこと、祈ることが勧められています。マタイの福音書5章44節と45節にこうありました。マタイの福音書5章の44節と45節です。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、天におられるあなた方の父の子供になるためです。私たちは自分の力では愛することも許すこともできません。ですから祈ります。祈ることから始めるのです。祈りを通して私たちのうちに愛が生まれ、許しの心が与えられます。私たちのうちに愛がないと諦めるのではなく、また世の中に争い事があふれている、ただ嘆くのではなくて、私たちは祈ることができるのです。私たちは日々の生活の中で誰かのために、隣人のために、敵だと思うような人のために祈ることができるでしょうか。イエス様が私たちに与えてくださった御霊が助けてくださいます。御霊が私たちと父なる神様との関係を守って、御霊が私たちの祈りを助けて、御霊が私たちに愛と許しをもたらしてくださるのです。ローマ書8章にはこのように書かれてあります。ローマ書8章の14節、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。私たちは御霊に助けられて祈るものでありたいと思うのです。そして父なる神様の愛を表すものでありたいと思います。マタイの福音書5章45節から47節です。マタイの福音書5章45節から47節、父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。私たちの父なる神様は、悪人にも善人にも太陽を昇らせるお方であって、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせるお方です。そのように父なる神様の愛は無条件の愛です。ローマ書5章8節にこうあります。ローマ書5章8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちは悪人にも善人にも太陽を昇らせてくださるお方によって、私たちがまだ罪人であったときに、悪人であったときに、正しくないものであったときに、私たちは愛され許され恵みを受けたものです。私たちは無条件の愛によって愛されているものです。私たちは罪人であったにもかかわらず許されたものです。もし父なる神様の愛が条件付きであれば、愛されることもできず許されることもありませんでした。それなのになぜ私たちの愛は条件付きになってしまうのでしょうか。自分が愛しやすい人を愛することは簡単で、誰にでもできることです。主税人でも異邦人でもできることだと言われます。私たちが条件付きで愛するがゆえに、多くの人を愛することができずに、時には排他的になってしまうようなものです。私たちは愛すべき人を選んだり、愛の限界を自分で決めてしまうのです。そのようにして、父なる神様の無条件の愛とは全く正反対の愛し方になってしまいます。父なる神様の大きな愛を経験し許され、神の子供とされたにもかかわらず、どうしても私たちは父なる神様の愛から離れてしまうのです。父なる神様の愛は私たちの考える限界を超えるものです。できることならば、私たちは自分で愛の範囲を決めずに、父なる神様がそうであるように無限の愛を追い求めたいと思うのです。私一人で、全ての人全人類を愛することはできないにしても、目の前にいるその人を分け隔てなく愛するものでありたいと思うのです。父なる神様の愛を知っているクリスチャンだからこそできることがあるはずです。御霊によって祈りつつ、限界を超えて、私の小さな愛ではなく、父なる神様の大きな愛によって生きるクリスチャンを目指したいと思うのです。4月からのサバティカル期間中に、東京の香川豊彦記念松沢資料館に行ってきました。この香川豊彦の記念資料館には、信仰者であった香川豊彦が、その生涯においてキリストの愛によってなされたさまざまな働きが紹介されていました。労働組合運動、農民運動、共同組合運動、そして関東大震災においての支援活動などが紹介されていました。信仰を持った香川豊彦が信仰の先輩の姿を目の当たりにしつつ、ハンセン病患者の世話をするような信仰の先輩の姿を見ながら、自分自身信仰の先輩を見習って使えるものへとなりました。周囲の人たちから、香川は隣人を愛せよという聖書の言葉を身をもって実践し始めた、そんなふうに 周りから言われるほどに貧しい人に寄り添って、そして神戸のスラムでの救済活動、そして社会的な運動にも積極的に関わるようになります。ついには世界のカガーと呼ばれるようになり、反戦運動、そして敗戦後には国民総懺悔運動を起こしています。そんな香川豊彦の生涯を学びつつ、信仰を持ってこんなにも大きな働きをした人がいるんだと感動をしました。しかし神様はこの香川豊彦に限らず、私たち一人一人に期待しておられる働きがあるのではないかと思います。祈ること、愛すること、仕えること、自分のためにではなく人のために働くこと、具体的には人それぞれだと思います。レビ記19章の18節、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと言われています。私たちはどうしても神様の大きな期待を小さくしてしまいます。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと条件や制限を付け加えてしまう人々のようです。私たちも同じように自分自身の弱さ、罪深さゆえに、自分はここまででいいと勝手に決めてしまいます。しかし私たちが考えるよりも神様の期待は大きいようです。第一ヨハネの3章16節の言葉です。第一ヨハネ3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。イエス様が全てを捧げて私たちに愛を示してくださったのと同じように、私たちも全てを捧げて私の人生を通して愛を表しなさいと勧められています。それは神の命令だと言われています。第一ヨハネ3章の23節と24節です。第一ヨハネ3章23節と24節、私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によって分かります。この神の命令はもちろん嫌々ながら従うものではなくて、喜んで従うものです。クリスチャンとして父なる神様に愛される喜びを知っているからこそ、喜んで愛することができるのです。しかし現実には喜んで愛するということが難しいこともあるでしょう。ですから私たちは祈りつつ御霊の助けを求めます。自分のしたいこと、簡単にできることをするんではなくて、神の命令を聞いて父なる神様の御心のうちに歩むために御霊の助けが必要なのです。ガラテヤ書5章の16節、ガラテヤ書5章16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。御霊が私たちのうちにある肉の欲望、悪い考え、自己中心的な罪を取り除いてくださって、御霊の実である愛とか喜びや平安、品性を与えてくださる、そのように成長させてくださるのです。私たちはこの御霊によって成長し成熟し、父なる神様のようにあらゆることにおいて完全な姿に日々近づいていくのです。マタイの福音書5章の48節です。 マタイの福音書5章の48節。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。イエス様の教えのまとめの言葉です。妥協せずに全ての人を愛するようになりなさい。たとえ今できなくてもそこを目指して祈りつつ成長し成熟しなさいという教えです。まず父なる神様が誰に対しても私に対しても罪人であるこの私たち一人一人を愛してくださって恵みを与え続けてくださるお方であるということを感謝したいと思います。そして感謝とともに与えられた愛によって生きるものになりたいと思います。神様はずっと前から私たちに期待をしてくださっているお方です。旧約聖書の時代、神様はイスラエルの民に期待をしていました。申命記18章の13節申命記18章の13節。あなたはあなたの神主のもとで全きものでなければならない。そして新約聖書の時代、イエス様の時代も人々は期待されていました。弟子たちが期待されて選ばれています。ヨハネの福音書の15章の16節です。ヨハネの福音書15章の16節。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためです。そして今を生きる私たちはどうでしょうか。今も神様は私たち一人一人にそれぞれに与えられた期待があるはずです。ジョン・ストットの信仰入門という本があります。信仰入門ということで、信仰の入門について基本的なことが書かれてありますけれども、その信仰入門の最後の最後に書かれていることは、クリスチャンには与えられた責任があるということです。こう書かれてありました。クリスチャンの生活は極めて家族的です。クリスチャンは父なる神との関係において成長し、信仰者同士の交わりを大切にします。しかしそれだけだと教会は排他的な集まりとなり、クリスチャンはこの世から隔離されて教会を修道院のようなものにします。またクリスチャンは自分のことばかり考えている利己的で善人ぶった人、教会も閉鎖的な寄り合いと見られるようになるでしょう。こんなふうに言われていて、クリスチャンの教会の交わりはいいものでありますけれども、しかしただそれだけだと私たちはいつの間にか排他的な集まりになってしまうというのです。そして意識せずとも、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎め、そんなような状況になってしまうようです。しかしジョン・ストットはこう続けていました。真のクリスチャンは決して内向的ではありません。イエス・キリストのことをまだ知らない友人たちに深い関心を抱き、彼らの益になることをやってあげようと積極的に考えるでしょう。歴史を通し教会は困窮者や虐げられている人のために慈善事業をしてきました。貧困、飢餓、病気、抑圧、差別、奴隷、囚人、孤児、難民、生活困窮者を私たちは決して放っておけません。多くのクリスチャンが今世界中でキリストに従うがゆえに人々の苦しみや不安を減らそうと努力しています。それでもなおこれらの仕事はまだまだ必要とされています。時にはクリスチャンでない人も熱心にこれらの分野で活躍していますが、クリスチャンは自分たちの怠慢を恥としなければなりません。このようにまとめられていました。クリスチャンでない人も熱心に良き働きをしているように、渋沢 栄一も良きサマリア人と、そんなふうに呼ばれるような中で、私たちがクリスチャンとして、山室軍平や香川豊彦という信仰の先輩の働きから教えられながら、私がなすべき働きは何だろうか、私が愛すべき人は誰だろうか、私は誰の隣人になることができるだろうか、御霊によって祈りながら、イエス様のように、そして父なる神様のように、この私の人生を通して愛を表すことができるようにと願いながら、祈りながら歩み続けたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは罪深く愛することを知らない私たちに愛することを教えてくださるお方です。まずはじめに、あなたがこの私を愛してくださって、あなたの愛と憐れみと許しの中で今生かされていることを感謝いたします。与えられた恵みを覚えつつ、私たちが隣人を愛することができますように、一人でも多くの人の隣人となることができますように、御霊によって私たちを導いてくださって、御霊によって弱い私たちを助けてください。この小さな私たちの歩みを通して、あなたの偉大な完全な素晴らしい愛をできる限り明かしできますように、一人一人を用いてください。私たちに命を与え、使命を与え、そして共に寄り添って愛の模範を示してくださるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をいたしましょう。賛美歌の391番です。ご無理でない方はお立ちください。 お座りください。7月そして8月は世界平和月間となっています。今週は中国、香港、そして台湾のために祈る時を持っています。第1、第2礼拝では中国、香港のためにお祈りをいたしました。第3礼拝では台湾のために祈る時を持ちたいと思います。祈祷課題があります。ますます台湾が民族間の差別、偏見を乗り越えてともに主の前に歩むことができるように、台湾に使わされている多くの宣教師たちが守られて、宣教の扉が開かれ、力強く福音が述べ伝えられるように、規制が多い状況の中でクリスチャンたちが互いに支え合って信仰者として成長できるように、代表して萩原慶子さんがお祈りしてくださいます。みんなで心を合わせて祈りたいと思います。
愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。台湾での信仰の自由をお守ってくださり感謝いたします。過去の歴史において先住民族と漢民族、以前より台湾に住み着いていた本省人と言われる方たち、同姓を中国から移住してきた外省人と呼ばれる方たちの葛藤、またそのような他民族が入り混じる文化や宗教が異なる中で、約150年前に神様はこの台湾の地に宣教師を使わし、福音の種をまいてくださいました。そして現在は全人口の 4% がクリスチャンとなるまで成長してきました。これまで台湾では同じ国の中で民族間の差別や偏見が繰り返されてきましたが、真理の聖霊の働きにより多くの教会が目覚め始めました。キリスト教信仰は愛であり、人種や民族の差別や偏見を超えています。そのことに気づき、悔やため祈り続け、へりくだり、互いに愛し合い、和解を求め、時間がかかりながらも徐々に変わり、今では多くの異なる教会、教派同士の相互交流が進み、互いに尊重し合うようになりました。へたれた関係は修復し、多くの人が救われ、共に祈り合うことができるようになりました。感謝いたします。また、台湾から海外に派遣されている多くの宣教師たちが守られ、さらに宣教の扉が開かれ、力強く福音が述べ伝えられていきますように。このコロナの状況の中、ワクチン接種が国中に普及する速やかになされ、社会全体が守られますようにお導きください。外出制限などの規制が多い状況ですが、週日礼拝やオンライン礼拝、そうした小グループなどの交わりや祈りによる絆が深められ、キリスト者として成長できますように、主なるイエス様がお導きください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
続けて世界平和のために祈っていきたいと思います。今週の中国、香港、台湾の祈祷課題が書かれた紙は受付の方にも置いてありますので、必要な方は受付の方に立ち寄ってくださって、この祈祷課題、祈りのために用いてください。それでは2021年のテーマソングで賛美をいたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。 祝祷いたします。安心して生きなさい。御言葉の約束に固く立ちなさい。愛を持って互いに仕えなさい。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる世界中の一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第3礼拝を終わります。